特集、みんなで育む健やかな奈良っ子、就学前の教育・保育の取り組み。県では県内の子どもたちが将来に夢と希望を抱き健やかに成長できるよう奈良っ子を育む環境づくりに取り組んでいます。令和4年4月には県の考え方や取り組む施策を明らかにするため奈良っ子育み条例を施行し、奈良っ子の育みを社会全体で進めています。今回の特集では条例の4つの基本的施策の一つである子どもの健やかな育みの取り組みのうち、就学前の奈良っ子を対象とした自然保育・食育について紹介します。奈良っ子育み条例の目指すところ、県内で育つすべての奈良っ子が日々喜びや感動にあふれ、将来に夢と希望を抱きながら健やかに成長することができる地域社会の実現。4つの基本的施策により実現。子どもの健やかな育み、生活困窮子育て家庭への支援、困難な状況にある子どもへの支援、子育て家庭への包括的な支援体制、奈良っ子育み基本方針、子どもの健やかな育みについて、子どもに関わるすべての人が共通の意識を持って子どもを育むためのガイドラインとして策定しました。子どもの健やかな育み、右矢印、目標、生きる力、学ぶ力を培う。3つの土台の育み、自己肯定感、他者への寛容な心、健やかな身体。県の取り組み、重点テーマの実践例、自然保育、食育。自然保育で非認知能力を育む。非認知能力とは、自己肯定感や粘り強くやり抜く力、自律的、主体的に行動する力など、テストで測ったり数値化できない能力のことです。今日の複雑で予測不可能な社会を生きていくための力として、近年注目されています。県では、幼児期の自然体験活動が非認知能力を大きく伸ばすことに着目し、令和4年11月から奈良っ子育み自然保育認証制度をスタートさせました。この制度では自然体験活動を積極的に取り入れ、活動内容、時間、場所、保育者の配置、安全対策などの一定の基準を満たしている保育施設を認証しています。また、認証を受けた施設を対象に、自然保育に必要な経費の一部の補助や、自然保育に関わる保育者の人材育成を行うなどのサポートを実施しています。自然保育認証制度について、詳しくはこちら。普通字版3ページ、上から7センチ、左から7センチあたりに QR コードがあります。写真があります。1枚目、奈良っ子育み自然保育認証制度ガイドライン、表紙。2枚目、自然保育者育成研修の様子。子どもも大人も共に育ち合う場を作っています。森の幼稚園、ウィズ・ナチュラ代表、岡本真由子さん。2010年に親子共に育ち合う、教育、共に育つの場として活動をスタートしました。豊かな自然の中で子どもたちの主体性を大切にした保育活動をしています。認証制度によって子どもたちが自然と関わり、自己肯定感などの非認知能力を育む機会が増えていくことを期待しています。 幼児期に本当の意味での生きる力が育まれれば、大きくなった時にそれが生かされるはずです。また、子どもたちだけでなく、保護者を含めた大人たちも、自然の中でリラックスして保育をしてほしいと思います。大人がリラックスして本音で向き合えば、子どもたちも自分の気持ちを出せるので、生きる力がどんどん育まれていきます。写真があります。1枚目、今日やることは自分たちで決めてるんだよ。子どもと大人が輪になって座り、話し合っている様子です。2枚目、自然の中で遊ぶのは楽しいね。森の中を歩く子どもたち。遊びこそ学びを大切にしています。奈良文化幼稚園園長、隅田道夫さん。当園では、遊びこそ学びを理念に、子どもたちの丈夫で伸びやかな心と体を育む教育を行っています。子どもたちの感性を伸ばすためには、自然が一番の教材です。園内には、子どもたちが自然の中で、全力で遊べる環境を整えています。森の山へ出かけるだけではなく、日々の生活の中で自然と触れ合う経験の大切さが注目されています。自然保育認証制度によって、奈良っ子たち、そして周りの大人たちの笑顔がもっともっと輝いてほしいと願っています。写真があります。泥んこ気持ちいい。泥の中で寝転んだりして遊ぶ子どもたち。家庭でできるプチ自然保育コーナー。自然保育と聞くと、大自然に行かなければならないと思ってしまいますが、家庭でも簡単にできます。普段室内でする遊びを近くの公園や緑のある場所でしてみましょう。例えば、外でお絵かきをすると、いつもと違った視点で描けたり、親子でいろんな発見ができるかも。気分転換にもなるので、ぜひ試してみてください。食育で食べ物への感謝の気持ちを育む。食べることは生きるための基本であり、子どもの健やかな心と身体の発達に欠かせないものです。食育では、栽培・収穫・調理などを通じて、食べ物の命の大切さ、自然の恵み、感謝の気持ちを育みます。県では、近畿大学農学部と連携して、食育プロジェクトに取り組んでいます。食育で野菜博士がたくさん、養母連携型認定子ども園、与野本保育園、大和高田市、副園長高倉正隆さん、主幹西岡理恵さん。当園舎の横にはドキドキワクワク農園があります。自然と触れ合いながら子どもたちと野菜を育て、収穫、調理、食べるという過程から命の大切さを感じられるように食育活動を行っています。今回、近畿大学農学部の方々とともに食育プロジェクトに取り組み、旬の野菜についてクイズや絵本、造形活動を通して学びました。回数を重ねるごとに興味や関心を深め、今では花や葉を見るだけで野菜名を答えられる野菜博士がたくさんいます。今回のプロジェクトに参加した子どもの中には、おいしい野菜の見分け方や、出汁の種類を得意げに話す姿も見られ、食べる意欲につながりました。肉や魚、野菜そのものの命に気づき、それらに携わる方々に感謝の気持ちを持って食事をいただく、子どもの様子も伺えました。心を込めて、いただきます、ごちそうさま、と挨拶ができる人に、育めるよう、これからも 食育に取り組んでいきたいと思います。写真があります。大きく育ったね。収穫したトウモロコシを持ち、青々と育った野菜を見ている子どもたち。食育を楽しみながら、幼保連携型認定こども園高山こども園生駒市園長伊藤孝文さん、保育教諭杉下真美さん、保育教諭滝川博美さん、近畿大学農学部の学生さんとともに食育活動を実施し、野菜の実り方や調理方法などを学びました。絵本やゲーム、制作遊びなどを通して、子どもたちが楽しみながら学ぶことで、食への興味が深まり、給食の食材を見て、これは土の中で育つ野菜だね、と友達と話す姿も見られるようになりました。また、保護者へ向けて活動内容や取り入れやすいレシピをお知らせすることで、家庭でも子どもと一緒に食を育んだという声が聞かれるようになりました。写真があります。この野菜は何かな。野菜の絵を見て考える子どもたちです。育みの啓発誌を発行しています。県内のすべての就学前の子どもたちが質の高い育みを受けられるよう、育みに関わるすべての人に向けて啓発誌を作成しています。自尊感情を育む、規範意識を育む、学習意欲を育むの3つの視点で紹介しています。質の高い教育のための手引き書、羽ばたくなら、どのように育みを進めるのかを確認できるように、また家庭や小学校との連携の際の参考にできるように、子ども理解や遊びの中での子どもとの関わり方を中心にまとめています。幼稚園、認定こども園、保育所等、施設類型に関わらず、育みの現場で活用されています。保育現場の体験や感動を漫画で、羽ばたきの歌、羽ばたくならにおける特に大切にしたい援助のあり方をわかりやすく、新人保育者の成長物語を漫画にしてお伝えしています。保育者を目指す方や新しく働き始めた保育者の方、子育て中の保護者の方にぜひ読んでいただきたい内容です。羽ばたきの歌について詳しくはこちら、普通字版4ページ、下から4センチ、左から4センチあたりに QR コードがあります。問い合わせ、県奈良っ子育み課、電話、074227-8733、ファックス、074227-2023。ますます子育てしやすくなる奈良県へ。男性の育休取得を応援しています。奈良県パパ産休プロジェクト。改正育児介護休業法が施行され、令和4年10月から男性は4回に分けて育休を取得できるなど、育休を柔軟に取得しやすい制度が設けられました。県では男性の育児参画、育休取得を応援するためにパパ産休プロジェクトを実施しています。パパの育休取得やパートナーとの家事・育児分担、仕事の段取り、子育ての準備のための動画を YouTube で公開しており、企業の研修でも利用することができます。パパ産休とは、産後すぐのママが特にサポートを必要とする時期に夫婦で一緒に子育てするための産後から8週間までのパパの休暇です。子供が生まれたらパパ産休を取ってみませんか。普通字版 5ページ中ほど左から8センチあたりに QR コードがあります。奈良女性活躍推進クラブ会員企業の社員さんに聞きました。村島ガラス商事株式会社業務工事グループ主任増谷清文さん、社内初となる男性育休取得、誰もがより働きやすい職場へ。勤続17年目となる増谷さんは昨年9月に育休を取得、社内で初めてとなる男性の育休取得者となりました。増谷さんのコメント、妻を支えるのは自分しかいない、そんな思いから育休の取得を決めました。会社としては前例がなく不安でしたが、上司の理解や周囲のサポートもあり、無事取得することができました。また育休がきっかけとなって復帰後も周囲の理解を得やすく、仕事と育児を両立した働き方ができています。今年も増谷さんに続き育休取得を予定されている男性社員の方もいらっしゃるとのことです。そんな村島ガラス商事さんはなんと今年で創業100周年、さらに魅力的な企業へと成長し続ける村島ガラス商事さんを応援しています。奈良女性活躍推進クラブ、県内の企業・事業所とともに誰もが働きがいを感じ生き生きと働き続けることができる職場づくりを目指し、関係団体とともにさまざまな取り組みを展開しています。ポータルサイトはこちら、普通字版、下から12センチ、左から10センチあたりに QR コードがあります。国際女性デー、3月8日は国際女性デーです。国際女性デーとは、女性の権利、政治、経済分野への参加を推進していくために1975年に国連によって制定された女性を思う特別な日です。イタリアではいつも家事、育児、仕事、介護など誰かのために頑張っている妻や母親、職場の同僚などの女性に日頃の感謝としてミモザの花を贈る風習があります。日本でも3月8日はミモザの日とも呼ばれ、黄色いミモザの花がシンボルとして親しまれています。昨今女性の活躍が話題になっていますが、世界経済フォーラムが2022年7月に発表した各国における男女格差を測るジェンダーギャップ指数では、日本は146カ国中116位でした。今日本ではジェンダー平等に関心を持つ企業も増え、世の中の価値観も大きく変わってきています。今年の国際女性デーは、家族や職場の女性に日頃の感謝を込めてミモザのお花を贈ってみませんか。なぜミモザなの。イタリアで始まったミモザの日は現在世界中に広がっています。ミモザは2から3月頃に開花し、春を告げる花、愛や幸福を呼ぶ花と言われています。問い合わせ、県女性活躍推進課、電話 074227-8679、 ファックス 074224-5403、